はい、こんばんは、国さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願い
は
し
い、
ます。
はい、お願いします。ではですね、早速始めていきたいと思うんですけども、ちょっと簡単にですね、まあ、画面には出てますけども、ちょっと自己紹介してもらってもよろしいです？ああ、いいです。
国男
はい。
です。34歳、個人事業主で、
はい、はい。
入会したのが2018年の4月で、投資歴は3年。現在が3棟60戸、家賃収入4600万の投資総額5億1000万ですね。はい。
で、キャッシュフローがちょうど1000
キャッ
万
シュ
ちょっ
フロー
と
は、
ちょいぐらい
そう
ですね。
ですね。1000万ちょっと、
な
そう
る
で
ほ
す
ど
ね。はい。
ね。で、入会時の金融資産が2000万、うちはね、2000万のハードルがあるんだけど、入会時はなかったっていうことだったんですね。
そうですね。
なる
は
ほ
い。なので、はい。
ど。
ギリギリ入れるぐらいです。
ギリギリだったということですね。まあ、それぐらいのところからスタートしたっていうところだったんですけど、ちょっと始める前がかなりすごいというか ワオという人生を歩んでいらっしゃったので、ちょっとその辺をね、ちょっと簡単に、深くかな、ちょっと面白いんで、ちょっと深めにちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、高卒だったということで、そこから、普通のサラリーマンやられてたんですね、確かですね。
そうですね、20代前半の頃は、病院でリハビリスタッフとして働いてました。
ああ、なるほどですね。で、そこから、何かがこう違う方向に行き始めたんですよね、26歳で。
そうですね、26歳の時に、金持ち父さん、貧乏父さんの本を読んで、不労所得という言葉を知って、経済的自由と、自由な時間への憧れを持ちました。
持っちゃったと。
はい。持っちゃったと。
で、そこから、マルチにはまってって書いてあるんですけど、そこから
あ、
マ
そ
ル
う
チ
で
行っちゃっ
す
たんです
ね。
ね。
そうね、本を紹介してもらったのが、小学校からの旧友というか友達だったんですけど、そこでマルチしてたので、それに ついていちゃったっていうと
ついて
ころ
や
で
つ
す
だ。
ね。
その悪いものとか、なんかおかしいとは思わずに、も
もう、
ついてたっていうことなんですか？
そうですね。もうその時はもうこれだっていう確信があったので、も
まんまとはまってしまった。
う、そうですね。子供と妻を置いて東京の方に行っちゃいましたね。
そっかそっか。子供を、子供も奥さんもいて、
そうです
で、
ね。
すべてを投げ捨ててか、家出したわけじゃないですよね。置いて、俺は出稼ぎに行くぜ、みたいな感じで行ったわけですかね。
そうですね。
で、時々帰ってくる感じで、い、
いや、もうず、あの、ちょうど2人目が、妻が子供に妊娠してる
おう、
時で、
おう、
その時飛び出して、2人目を初めて見たのはもう半年経ってたんですよ。もうだいぶ大きくなってるってなって。
もう普通だったら完全に離婚の
そうです
状
ね。
態ですよね。お腹にいる時に東京に俺は一旗あげに行くぜって言って出かけて飛び出し
そう
て
で
いっ
すね。
て で、次に見たのは生まれて半年後とか、そんな感じの。
そうですね。生まれた時も知らないん
知
で、
らないと。わおと。
ひどいことしまし
ここ
た。
の、この段階で相当この人は言ってるな、みたいな感じは漂ってきましたけども、ちょっとそのね、マルチにはまった時の話もなんか面白かったと思うんで、その辺もちょっと教えてもらってよろしいですか。
そうですね。行った時はもう本当に場所を何も分からなかったんですけど、とりあえずここに住むっていうことで紹介されたのが、1LDK ですでにもう6人ぐらい住んでたので、僕が7人目でしたね。
7人目の 1LDK。
はい、3段ベッドが1個あって、2段ベッドも1個ありました。
でも数合わないですね。
数
床
は。
に、床に、
あ、そうですね。床に2人寝てました。
なるほど。
ぎゅうぎゅうですね。
ぎゅうぎゅう詰めのところにいきなり入れられて。
はい、はい、男7人、もう音ぐちゃぐちゃでしたね。うん、
ああ。
足の踏み目はなかったので
。で、まあ、その話もだいぶ面白かったんですけど、今日は不動産投資の話なんで、ちょっと割愛させてもらいますけど、最終的にどうなっちゃったんでしたっけ、そのマルチは。うまくいったんですか？
いや、結局、まあ、あの貯金が、まあ、500万ぐらい使っちゃって、貯金がなくなって、結局怖くなって逃げたっていうところが、結論ですね。一生懸命やったんですけどね。だいたい毎日4時ぐらい、朝4時ぐらい寝て、7時に起きてっていう感じで動いてた。
3時間しか寝てないけど、それぐらい頑張ったけど、どんどんお金が。
ね、はい、
なんでそんな、ちなみにどうしてそんな500万もなくなってくるんですか？商品買うんですか？
商品も買いましたし、あの土日はもうずっとセミナーだったので、朝から晩まで、まあ、その費用とかですかね、
はい、それを出さなきゃいけないんだセミナーに。
そうですね、はい、
興味深いですけど、
友達とかも、
そうですね、はい、友達、
あ、友達とかも作らないといけないんで、まあ、いっぱい合コンしたりとか、
合コン、
バーに行ったりとか、
家には腹が大きくなった奥さんと子供をいて、それをやってたんですね。
そうですね、結婚してからまさかこんな生活するとは本当夢に思ってなかったですね。
奥さんも全く同じセリフを おそらく言うでしょうけど、そういう状態で、で、まあこれはやばいというお金も尽きたし、500万点々になって、で、はい、家に戻ると。
いや、家には戻ってなくて、まあ、そのまま東京に住んでまして、そこで妻と子供も東京へ呼んだんですね。
おお、なるほど。
東京の生活が始まりました。
で、仕事何やってたんですか、それ。
仕事は、もともとそう、あの、毎日やってるとき、ダブルワークっていう形で、あの、一つはこう、あの、まあ、普通普通にサラリーマンやってましたね。
サラリーマンやったんですね。
介護の仕事だったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。は
い、しながら、夕方からムチやってたっていう感じです。
なるほど。で、ダブルワークでやってたけど、マルチはこれは、お金500万溶かしちゃったんで、あかんなということで、脱出して、で、とりあえずそこ で、あの、介護の仕事をやってたんで、奥さんとかのを呼んだと。いうことですね、
そうですね、はい、その時の社長にこう引き止められたんですね。で、そこでも、まあ、一緒にこうやっていこうっていうことを言われて、で今度取締役に勧められて、でそっちでもちょっとお金少し使っちゃって、
どんどんねえ、こうやってどんどんお金がなくなっていきみたいな感じで、
ね、いいなって思ったらもうすぐついていっちゃいましたね、うん、
なるほど。それぐらいリテラシーが低かった。
そうですね、
で、ちょっと次行くと、28歳で専門学校、これ何の専門学校に入ったんですか？
これは今あの、生態師なんですけど、
生態師さんのね、生態師さんの、はい、専門学校に入って、
はい、
で、年収100万円の生活に、ド貧乏の生活になったと。
ド貧乏ですね。学校に行きながらバイト2つ掛け持ちっていう形でやってた。
奥さんと子供2人がそれで生活、
そうですね、まあ奥さんにも働いてもらいながら。
おー、東京ですよね、生活は、拠点は。
そうですね、はい、23区内だったんで、家賃も結構高かったですね。
いくらぐらいだったんですか、家賃は。
家賃は9万ぐらいしてもったと思います。
もう年収100万じゃそれで思いっきり赤ですね、それで。
そうですね、はい、貯金は減っていくばかり
でした。減っていくばっかで、食費も全く取れない、もう本当に草食うかぐらいのレベルですね。
なので、あの、 バイトのまかないがあったんですけど、まあ、それを家族の晩ご飯っていう形にしてましたね。もうあれだ
極
け全
貧
部
です
もらって
ね。
ました。
へえ。そんなこんなで、でも、専門学校は1年、2年ぐらいですか？ 1 年ぐらい。
1年ですね。
1年頑張ってやって、で、技能を取得して、で、29歳の時に個人事業して、ようやく独立と。
そうですね。地
おお、
元に帰って、
地元に帰っ
すぐ開
て。
業しましたね。
なるほど。まあ、いろいろ紆余曲折あったけど、まあ、転職つけて、独立して、もう絶対に成功するぞということで、やり始めたと。で、うまくはいったんですか、そのままちゃんと。ぼちぼ
そう
ち。
ですね。まあ、家族を置いて勉強してたんで、
なるほ
一緒
ど。
には住んでたんですけど、子供が寝る前にもう出ちゃって、子供が寝てから帰ってくるっていう生活を自分で選択してやってたので、
なるほど。
なので、
まあ、全
順
力
調
投
に
球。
は。
なるほどね。家族をとりあえず置いといても必死でやってきたって感じですね。クロスタミンもね。なるほど。で、売り上げと家族の時間が反比例していくということで、まあ、売り上げは上がったけども、なんかおかしいなっていうことですかね、そうするとね。
そうですね。
なるほど。で、何かおかしいなっていう時に、2017年ですかね、そこから、その前が、2015年なんで、2年後ぐらいですかね、独立して。
独立して2年ぐらい過ぎて、まあ、実感がないことに気づいて、で、まあ、マルチの時にその不労所得をっていう言葉を思い出して、今度はちょっと不動産だってことで、まあ、不労所得イコール不動産っていうふうになってたので、他を知らなかったので、
なるほど。で、本を読んでみようということで読んだわけですね。
知人が不動産セミナーをこうやってくれるっていうことで、それ大阪だったんですけど、まあ、僕は仕事だったんで、妻に参加してもらったんですね。とりあえず、おそらく多分紹介、そのセミナーで本紹介してくれるから、写メするだけでいいから、それだけしてきてってお願いして、わざわざ大阪まで行ってもらいましたね。で、その中に、この佐伯さんの本がありまして、それ読んでも衝撃を受けて、で、この回を知ったっていうところですね。
で、翌年に、まあ、うちのトレーナーの篠田と無料スカイプしたと。
そうですね。
あ、マイホームを購入直前やったんですね、そういえばね。
そうですね。もうだいぶ進めてましたね。あと一回打ち合わせして、着工っていう段階まで、家購入を考えてたので。
ということは、契約をする直前ぐらい
もう契
して
約は
た。
してました。
してた。おお。で、そこからやめたんですか？
そうですね。
じゃあ、手付け放棄とかなんか、どないしたんですか、それは。
そう、パースメーカーと契約してて、まあでも、手付け放棄とかそこまでは言ってなかったです
ああ、そうですか。
ね。
じゃあ、すみません、ダメになりましたって言って、ごめんなさいで済んだわけなんですね。
すみました。
ああ、ギリギリセーフでしたね。
ギリギリセーフでした。
多分ここで、多分ね、これをお聞きの方は、なんでマイホームダメなんですかとかっていう人がいらっしゃると思うんで、どういう理由でちょっとやめたのか、ちょっと、教えてもらっていいです？
やっぱりそうですね。この回で、不動産投資進めていくっていう中で、まあ、それをこう足かせになっちゃうっていうような可能性がやっぱあるっていうことを、教えてもらって、それで自分がこうやっていきたいのは、やっぱこの回での、不動産投資だったので、他の回はよくわかんないですけど、やっぱり もう本当僕はもう本当佐伯さんの本を読んで、ここだっていうふうに確信して入ったので、その基準に合わせるっていうのが、まずは自分のやることだなっていうふうに思って、はい。
じゃあまあ、これはダメ、これ買ったらちょっと遠のくぞって言うんであれば、もう一旦断念だということを決断したわけですね。
そうですね。
なる
はい。
ほどね。これ大きかったかもしれんですね。なる
もの
ほ
すご
ど。
い大きかったと思います。
な
はい。
るほどね。ちなみにこのマイホー
で、
ムは結構自己資金を入れて買う予定だったんですか？
もう本当、融資も降りてましたね。
いや、融資をフルローンだったんですか？それとも。
フルローンでした。はい。
おお、フルローンではあったんだ。へえ。
そうですね。
なるほど、なるほど。でも買っちゃうと、今買うとちょっと不利になるぞっていうところでやめて。ね、属性的に結構スレスレでしたからね。
すれすれでしたね。はい。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、断念してもうやるぞと決めて、こっちにか、ね、不動産をまず買ってからにするんだっていうことで多分決断されたわけですかね。
そうですね。
で、入会されて。で、ベーシックだったんですね、最初はね。
もう、そうですね。お金なかったん で。
基準にた、結局、基準に到達せずに、ベーシックスタートで。
はい。もう当初は本当1年ぐらい、勉強してからっていう、もう全く知識がなかったので、周り誰かやってるとかそういう人もいなかったので、勉強してからやろうかなっていうところでした。はい。
で、シノだとカフェで、そういう機会があったんですね。
そうですね。篠田さんに呼んでいただいて、はい。めちゃくちゃ緊張しました
その時間前に現地到着して。
いや、そうですね。
で、すぐスタンダードに入ったんですね。
そうですね。そうですね。篠田さんの勧めもあって、まずはスタンドダード会になりましょうって言っていただいたんで。
ちょっとじゃあ足りんかったけど、まあいいわって、頑張りますか、一緒に頑張りましょうみたいな感じになったわけですかね、そうそうね。
そうですね。はい。
これはだいぶ特別待遇ですね。なるほど。で、そこからスタートして、で、ヒアリング調査をしたりとか、毎週ガンガン物件調査しに行ったわけですね。
そうですね。はい。本業の方が1週間に1回休みだったので、もうその時に、はい。
なるほど。多分この辺もね、お聞きの方は参考になると思いますね。毎週もう行くって決めてた感じですかね、そうするとね。
そうですね。もう、1日休みがその木曜日だったので、もう平日動けるっていうのは本当にラッキーでしたね。
自分のある時間っていうのはもうそこに全部投入していくぞということで動いたわけですね。
そうですね。はい。
なるほどな。
そうなんですよ。結構早めに朝出てましたね。そういえば今思い出しますけど。
何時ぐらいですか？
2時とか3時ぐ
2
らいに、
時 ?2 時3時？マジで？
はい。ヒアリング、仲介店が開くのが大体9時、10時だと思うんですけど、
10
そ
時
れ
ぐ
ま
らい
で
じゃ
に
ないですか？
こう、それまでに、まあ、物
どこ
件、
まで行ってたんですか？ほんな3時とか2時とか3時に。
でも1時間か2時間ぐらいでつけるところ
なんで
で、
そんな そんな早く出る必要ないじゃないですか、じゃあ。
カフェで、仲介店に何聞こうかなって、いろいろこう考えながら、毎回そうですね、それやってましたね。
じゃあもうめっちゃ早く着いて、
はい。
物件をこうチュンチュン鳴く、朝日を浴びながら物件調査をして、で、
そうですね。
そこからなんかこうカフェに行って、モーニングでも食べながら何聞こうかなってやって、10時まで、9時か10時、まあ10時ぐらいですもんね、10時ぐらいまで待って、
そうですね。
で突
はい。
撃していったっていう、そんな感じ。
そうですね。まとめて、聞くことまとめていったっていう。
それ毎週やってたの？ そんなの。
毎週でしたね。
なるほど。で、そういう動きをして数ヶ月、その前が、今、ちょっと待ってよ、6月スタートしたんで、3ヶ月後にやっと初めて買い付け入れたと。
そう
いう
で
こ
す
と。
ね。はい。ただやっぱりこう自信がなかったので、3ヶ月後に初めてこう買い付け入れたって、めちゃめちゃ不安になったんですね。え、実際買うのかって思ったら、すごい怖くなっちゃって。で、結局、もうすごいいい物件だったんで、これは。もう買えなくて、でも、その時ほっとしましたね。
本当はがっくりくるはずなのが、
はい。
買えんくてほっとするんだね。
いざ買うってなったら本当怖くなっちゃいました
な
ね。
るほどね。これ多分ね、聞いてる方もすごく参考になって、結構ここ胸にね、ああ、それわかるとか、自分が買うんだったらそうなるかもっていう人っていっぱいいると思うんですけど、もうちょっと聞きたいんですけど、これってやっぱいくらぐらいの物件だったんですか、これは。
それが1億ぐらいだっ
1億ぐらい。
たと思いま
ああ、
す。
では も
い。
1億を買おうったらビビりますよね、普通はね。
そうですね。
本当に大丈夫かなみたいな。その物件の相談は篠田とはやったんですか？
してました。はい。
それでもやっぱビビった。
そうですね。本当、ヒアリングはいいかなと思ったんですけど、実際どうかなっていうのはまあ分かんなかったんで。
なるほどね。そこでなんか、めっちゃビビりながらもとりあえず進んでる感がすごくわかると思うんですけど、でもまあなんか動いてやってっていう感じですね。
そうですね。
で、1ヶ月後にまた本気物件を融資打診と。この辺をちょっとまた教えてもらっていいです？
そうですね。これはまた別の物件だったんですけど、これ物件グリップできてて、あと融資だけだっていう段階で。
なるほど、なるほど。一番で確保してたわけですね、そうするとね。
そうですね。
ちなみにどんぐらいの物件だったんですか？こうスペックをもし覚えてたら。
築15年ぐらいで、同じぐらいの大きさですね。
1億ぐらい
ちょっ
で。
とぐらいだったと思います。
利回り的にはどれぐらいだったんですか？
利回りが9%ぐらいだったと思います。
悪く
90。
ないですね。15年で9%ならいいですね。ほうほうほう。それで、どんな、こう、融資を、こう、融資打診っていうのは、この辺で初めて、やり始めた感じですか？
開拓するためにこう、何回か持ってたんですけど、
ああ、なるほど、なるほど。手応
本気
えを
でこう
ね。
出しにしたっていうのは、はい、その時が初めてでした。
なるほど、なるほど。
やっぱりこの時もやっぱヒアリングしたんですけど、本当にこう大丈夫かなっていうのが、ずっと不安で、なかなか寝れなくて、で、結局、融資ダメに行って、またほっとした自分がいました
ねえ、通らんくてがっかりせずにほっとするって、どんだけアクセルとブレーキ踏んでるんだって感じだよね。まあでもとりあえず、ああ、よかったみたいな、とりあえずね、奥のプレッシャーからは解放されて、ふうみたいな感じですね。
そうですね、はい。
で、そういう感じで、その翌月から、翌月の3月ぐらいまで買えない時期が続いたわけですね。まあ、それは買えるわけないよね、こんな、買えんくてほっとする人が買えるわけないよね。
そうですね。
もう本当に腰引けまくってやってる状態だから、ああ、もうこれあかん、やばいから逃げますみたいな、もう前向きな状態ではないからね、完全にね。そんな感じで、こう、へっぴり腰の時期にスカイプ相談をやるわけだから、スカイプ相談をね、こう頑張って、当然、 やる人のためのスカイプ相談をやってるわけだから、そりゃマッチになるよね。
だいぶ苦しかったですね、このスカイプ相談が。だんだんと。
そりゃそうだよね。本当は買いたくないというか、怖いって言ってるのに、買う打ち合わせをしなきゃいけないからね。
そうですね。
まあ、今考えると、もしかしたらね、滑稽に思えるかもしれんけど、その時はすごい苦になってというか、何やってるか分からんけど、とにかく買いたいけど買いたくないし、苦しいしみたいな感じですね。で、そこから何が起きたんですか、4月とか、こうなんか変化が出てきたわけですよね。
2019の時に、初めてこう一頭も持ってないことに違和感を感じたんですよね。
なるほど。そう、違和感を感じたこうきっかけとか何かあったんですか？
やっぱ篠田さんと、篠田トレーナーと電話相談して、当初本当会話にならなかったんですね、自分の知識がなさすぎて、あとやっぱ自分よがりな考えをなってたんで、でもやっぱりこう篠田さんに自分のこう考え、思いをこう伝えないといけないということで、まあ、工夫じゃないかもしれないですけど、その、ワードでまとめて自分の思いをこう全部こうぶつけたんですね。結構10ページぐらいになっちゃってた時も多分あったと思うんですけど、まあ、相談自体は1週間とか2週間に1回だったんで、その間あった出来事を全部こうまとめて送って、で、篠田さんもそれ全部やっぱ読んで 目通してくれてて、本当に真剣に相談に乗ってくれたのが本当に嬉しかったんですよね。もうずっとそれを続けてて、その、もう一頭持ってないことにこう違和感感じた時が出てきたんです。
なるほど。持ってない方がおかしいじゃんと。
ああ、そういえば持ってなかったっていう感じでした。
だいぶ転換、視点が変わってるよね、随分ね。
そうですね。はい。
変えなくてほっとしてるのって、変えない方が安心って感じはする、安心というか、自分らしいって感じだと思うんですけど、持ってない方がおかしいじゃんっていうか、持ってて普通でしょみたいになったわけだもんね。
そうでしたね。不思議な感覚でしたね。
すごいね。なるほど、なるほど。徹底的にその不安だとか、そういったね、自分の分かんないことっていうのは、消化して、ね、その辺多分、ね、本当にこう、なくなっていったんでしょうね。
そうだったと思いますね。はい。
で、翌月にその地震が出てきてから、なぜかすぐに、こう、運命の一投が紹介されたわけですね。
そうですね、はい。
ここら辺のちょっとエピソードも教えてもらっていいです？1投目どんな感じでどういうふうに書いたんですかね。
1投目はこう物件紹介していただいたのが、一軒一軒こう業者さん開拓していったんですけど、その中の一軒で、たまたま行った先が本業のお客さんでして、もう本当偶然の縁でつながりましたですけど、
業者さんに行ったら、あれいつも来てくれるお客さんじゃんみたいな状態になったわけですね。
そうですね、はい、
なんでここにいるんですかみたいな、お互いに言うみたいな。
はい、そんな感じでしたね。
で、知った仲だからっていうことで、いい物件紹介してくれた感じなんですか？
そうですね。で、紹介してもらって、もう物件も完全にグリップできてたので、全然急がずに、1棟目購入できましたね。
融資がね、やっぱり属性的にはうちの会最弱っていうね、謳い文句があると通りだと思うんですけど、そこでなんか苦労されたこととか、いろんなね、ご質問もいっぱい来てたんですけど、その辺で、何か工夫したりだとか、苦労されたとか、なんかこう、そこの融資について、もうちょっと教えてほしいんですけど。
なるべくこう、お金を貯めるようには意識しましたね。 さっきお話ししたそのマイホーム購入やめたりとか、まあ、アパート住まいだったんですけど、まあ、実家に住んで、まあ、家賃とか抑えてとか、まあ、もう整体本業の方で売り上げ上げてお金貯めたりとか、とにかくこう、よく見てもらえるように、堅実っていうところをこう、見てもらうようには意識しましたね。
堅実さを見てもらうとか、その辺はどういうところを特にこう、アピールしたとか、なんかあったら教えてほしいんですけど。
まあ、そうですね。まあ、あんまりこう、経費を使わずにっていうところですかね。あとやっぱり、電話とかあったらすぐ飛んでくとかはしましたね。支店にはすぐ伺ってましたね。
なるほど。本気っていう姿勢をしっかり見せたってことですね。なるほど、なるほど。そういう感じなんですね。で、融資自体は、割とすんなり通った感じなんですか？
そうです。ちょうど4月で担当者さんが変わってまして、前の担当者さんは、物件あったらすぐ持ってきてください。融資しますんでって言ってましたよって言ったら、新しい担当者さんすごいやる気になってくれて、ちょっと持って お話しさせてもらって、
ちょっと持ったんですね。
そ
お
うですね。前の担当者さんそこまで、
なるほど、なるほど。
って感じだったんで。
そこまで積極的じゃなかったけど、人には、めっちゃ積極的でしたよっていうことをちょっと持って言ったら、そうですかって乗ってくれたわけですね。
そうですね。す
面
ごい
白いです
意欲
ね。
的に取り組んでもらいました ね。
なるほどね。まあ、それは全然許されるぐらいのね、盛り方だと思いますんで。なるほど、なるほど。で、そういう話をしてたんで、まあ、ちゃんと積極的に、この1棟目の物件の前から一応いい関係ができてたわけなんですね。
そうですね。
で、この物件を、持ち込んでということで、ね、1棟目とはこんな物件だったということで、1億3000万の物件で築9年。で、RC で利回り8%。これいいですね。しかもオーバーローンっていうのはいいですね。
そうですね。
このオーバーローンで借りれたっていうのをね、多分いっぱい質問、これも質問来てたんですけど、ここはなんでオーバーローン引けたんです？なんかこう、これ自分で何かがね、工夫したりとか、こんな感じだったっていうのちょっとエピソードを教えてほしいんですけど。
そうですね。やっぱりさっき、言った感じですかね。本当にもう余計なことはしないようにはしてたんで、で、お金なるべく貯めるっていうところに注力してた感じですね。
ちなみにお金って入会当時1200万円だっけ？なんかそれぐらいだったと思うんですけど、この時で大体どれぐらい貯まってたんですか？
この時で、2000ぐらいですか
お
ね。
お、じゃあ頑張って、ねえ、そこからだいぶ貯めましたね。
そうですね。
まあ、よっぽどね、そのご自営の、その本業の方でめっちゃ頑張ったんですよね。
順調に上がってくれましたね。
なるほどね。よかったですね。バリバリ貯めて。
よかったです。
なるほど。オーバーローンはどれぐらいのオーバーローンだったんですか？初期費丸々出たぐらいなんですか？どんなもん
そう
です
です
か？
ね。丸々
す
出して
ご
も
い。
らいました。
すごいな。出費ゼロ。
出
ほ
費
とん
ゼロ
ど。
です
うわ、
ね。
すごいな。
取得税も出してもらったん
す
で。
ごいな、それは。ねえ。これなんで、そのオーバーローンが出るような物件を見つけたっていうのも、まあ当然あるとは思うんですけど、感覚としてやっぱりどうですか？物件のパワーでこう、融資が伸びた感じはあるんですか？
剣のパワーも良かったと思います。はい、だいぶ。
かなという気がするね。そんな、もうあなたにはもう絶対オーバーローンを出しますよという感じでは決してないと思うんで、
そうですね。
当時で、決算が2期ある感じですか？ 2、確か。
2期、購入したときは3期
3期ちょうど、ああ、
かな。
ちょうどあった感じですかね。
まるまる3年はなかったですけど、はい。
1期目は中途半端でみたいな感じですかね、そうするとね。なるほど、
そう
な
で
る
す
ほど。
ね。
じゃあ、でも一応右肩上がりで伸びていて、ギリギリ3期あったし、まあ、物件のパワーで引き上げてもらったっていうことなんですね。
そうですね。はい。
オーバーローンで行こうなんて、よう思いましたね。その辺は何かアドバイスもらったんですか？
そうですね。アドバイスっていうのは、
いや、最初からオーバーローンで行こうみたいな発想でやってたんですか？
いや、うまく、諸費用も、出してもらえればっていうところで、はい。
なるほど、なるほど。まあ、そんなお金ないからね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、お願いしますっていう感じで普通に言って、こんだけ出してくださいって、所得税こうで、初期費こうでっていうのを出していったら、どんな感じ、OK みたいな感じで帰ってきたんですか？
そんな感じでしたね。はい。
言ってみるもんですね。
見るもんでしたね。はい。
ねえ。まあ、お聞きの方は分かるかと思うんですけど、こんな喋り方のおっとりした感じなんで、俺できるぜってバーってマシンガンのように喋る感じでも多分なかったと思うんですよ。お願いしますって感じですよね、きっと。
そうですね。はい。
い
もう
や、
しどろもどろで
しどろ
話し
も
な
どろ
がら。
の、おそらく聞いてる方は多分自信になったと思います。ありがとうございます。ね、こんな感じで1棟目購入されたみたいなんですけど、もしご質問とか皆さんあればお聞きしますけども、よろしいですか？チャットであれば書いていただければ、なかったらそのままいきますけど、もしね、あったらどんどん書いとってくださいね。はい、じゃあ続きいきましょうか。という感じで進んでいって、じゃあ2棟目、3棟目の話をちょっとね、お聞きしていきたいと思うんですけど、2棟目はどんな感じで購入されたんですか？
2棟目は、1棟目管理してもらってる管理会社さんからの紹介でしたね。1棟目買った1ヶ月後に物件紹介してもらって、
1ヶ月後に。お
そうですね。他
お。おお。
県だったんで、融資してくれる銀行がなかったんですけど、もうその前に別の物件で動いてた時に、ある業者さんが投げたメールの中に、銀行紹介しますって書いてあったので、そこの業者さんに問い合わせたら、うまくこう繋いでくれて、まあ、その物件は自体はダメだったんですけど、まあ、その時からの縁で、2棟目の物件投げたら、こう、その支店の支店長さんがやりましょうって言ってくれて。
なるほど。じゃあ、その、ね、他の物件で動いててよかったですね。
そうですね、はい。
何でもね、何かつながるかもしれないですからね。その
あ
時
と
は
から
買えんかっ
こ
たわけ。どう
う、
ぞどうぞ。
あとからこう、支店長さんに聞いたら、まあ、地元にもともと支店がない銀行だったんで、特例中の特例ですよって言ってくれて、あの業者さんの紹介じゃなかったら、もう動いてなかったですって言ってたんで、
なるほどね。その業者さんにはさまさまね、なんか足向けて寝れないですね。
そうですね、はい。
またね、なんかご縁の時に物件買いますよって言って、買ってあげるっていう言い方は変ですけど、何かご縁があるといいですね。
そうですね。
なるほど。ということは、その他県の銀、あの物件を買うのに、他県の銀行さんを使ったけど、自分が住んでる居住地エリア、もしくはその県に銀行、その銀行はなかったっていうことなんですね。
そうですね。なかったです。ないですね、視
な
点
る
は。
ほど、ないと。そういう特例中の特例をゲットできたっていうことだったんですね。なるほどね。で、この2棟目の スペックっていうのは1億4500。まあまあのね、規模ですからね、築17年で。すごい物件ですね、これ、よくよく見るとね。
これは良かったですね。はい。
これ、ウルトラ物件ですね。
すごい、今も優秀で
優
回っ
秀
て
だ
ま
よ
す
ね。
ね。
ねえ。まあ、頭金8%入れたとしても、全然惜しくないレベルですね。これは、すごいね。キャッシュは出るし、多分出口でもめっちゃ多分、キャッシュというか、差額が出るんで、これはスーパー物件ですね。
大型修繕も本当にピカピカでなってたんで、はい。
すごいね。入居付けも特に問題なく。
もう全然問題ないですね。
はあ。すみません、それ譲ってもらっていいですか。っていうぐらいでも本当素晴らしい物件ですね、スペックから何から。こういうのがね、動いてると当たるんですね。なんかでもこういうのが出てゲットできたっていうのは、やっぱり1棟目からのつながりで2棟目紹介してもらったっていうことなんですよね。
そうですね、はい。
こういうのはやっぱね、やっぱ不動産やっていくと絶対起きるし、何棟も買っていく人ってね、これ絶対起きるんですよ。これおかわりって言って、やっぱり前のね、業者さん、管理会社さんが、ね、ちゃんとこの人に、よかったなって、買ってもらってよかったなって思ってもらえてるからこその、ね、多分いいご縁だと思うんですけど、その1棟目の業者さんとのつながりで何か気をつけたりとか、何かエピソードあります？
いや、ただ、ここの交換理会社さん、1棟目買って、1ヶ月で4つ空いちゃったんですね。1ヶ月でファミリー物件が4つ空くって、
わお。
ちょっと僕びっくりしちゃって。
それは一投目でビビるよね。
はい。で、慌てて入居付けしなきゃってことで、担当者さんと話してたんですけど、だいぶこう温度差があって、なんか本当にやってくれるのかなっていうところで。
温度差があるとどういう感じなの？向こうは全然動いてくれない。なんか。
そうですね。はい。家賃どれぐらいかっていうのも、なんか曖昧な感じで、とりあえず AD 乗せときましょうっていうぐらいな感じで、はい。
なんか、もうちょっと本気でやってよっていうイライラする感じがあった感じで
そう
すか
で
ね、
す
そうすると
ね。
ね。不安な感じですよね、すごいね。
はい。なんで管理会社変更もっていきなり考えちゃってまし
このやつ信用ならんみたいな感じですよね。もしそれで書いてたら2棟目なかったわけですからね。
もう絶対ないですね。
絶対ないですよね。それどうやって思いとどまったんですか？
やっぱりその前に僕、不義理を結構しちゃってまして、
ちょっとエピソードみんなに、こう言える範囲でもいいんですけど、多分参考になると思うんで、ちょっと教えてもらっていいですか、その辺は。
別の業者さんにこう紹介、半年ぐらい前ですかね、この半年ぐらい前に動いてて、業者さんにエリア外のその物件紹介してもらったときに、ついでにこう、支店、銀行のその、当時抵当ついてた銀行の支店も担当者さんに紹介してもらって、ただ自分は、まあ、このエリアだったらこの銀行使いたいなっていうのが自分の中であって、せっかく紹介してもらった銀行の担当員さん蹴って、自分が使いたい銀行をこう使おうとして、結局その業者さんからも、その銀行員さんからも、後回しにされて、物件がこう決まらなかったっていうのが、まあ、不義理を起こして
なるほど、そこの銀行を使ってとか、なんかその辺のが結構優先順位が高い案件だったんですね、そうするとね。
そうですね、
それをこうポイッとやっちゃったんで、後回しにされて、買える物件を逃しちゃった経験があったってことですかね。
そうですね、まあ、それからも本当、不義理すると、やっぱり、 いい結果にならないなっていうのがあったんで、うん、
反省したわけだそこは。
そうですね。
でそのちょっと入居付けがあれだからもうすぐね、
うん、
管理会社変えるなんていうのはちょっと違うんじゃないかっていうことを気づいてちょっともうちょっと耐えてみたんですね、
はい、そうですね、はい、
なるほど、なるほど。で、
そした
ら、うん、どうぞどうぞ、うん、
そしたら、うん、まあ、それも2、うん、3ヶ月で、
うん、
空いた部屋も決まって、
うん、全部埋まった。
全部埋まりましたね。
ああ、やっぱ、じゃあ、いい物件で、まあ、ちゃんと埋まるから、待っとってよっていうことだったんですね、その管理会社からするとね。
そうですね、はい。
よかったですね、それでもう管理会社帰るわなんて騒いでたら、もうアウトでしたね。
アウトでしたね、もう。
スーパー物件逃してましたね。
はい、
完全にね、なるほどなるほど、ありがとうございます。で、3棟目はどんな感じですか？
3棟目がもともと取引ないガス会社さんだったんですけど、
うんうんうん、
1年ぶりに電話したら5件ぐらいの立て続けに業者さんを不動産業者さんに紹介していただいて、
うんうん、
でその中の1件の業者さんから物件を紹介してもらいましたね、
うんうんうん、
うん、で銀行は管理会社さんの紹介だったんですけど、うん、これも特にこう管理お願いしてない管理会社さんだったんですけど、うん、まあ、何回か会って話していく中で、
うんうん、
まあ、スーパーバンカーがいるから紹介したいって言ってくれて、
うんうんうん、
まあ、これもエリア外の視点だったんですけど、
へ、エリア外、県外の物件、
県外ですね、
お、
はい、
お、なるほど、うんうん、
で特別話聞いてもらって開拓できたっていう形でした、うん、
で開拓できて、
うんうんうん、
でそのまま変えたってことなんですか？
そうですね、物件さえあれば、
うんうんうん、
いつでもやりますって言ってくれてたので、
うん、なるほどなるほど、ほうほうほうほうほ
う、うん、そこから1年ぐらいかかっちゃいましたけど、
あ、そうなんですね、
うん
うんうんうん、でそこのエリアで物件見つけて何回か物件持ち込んだ感じですかね、はい、そうすると1年間かけて、
そうですね、うん、何件も何件も物件になりまして、
でこれの3棟目が見つかる、これもいい物件ですね、築10年で 8.5 でね、オーバー
ロード、うんうん、そうですね、
なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃちょっと、ご質問があるんで、今の市況で初めて一棟目を買うとすると、国尾さんのような買い方はできると思いますかっていう、そういうオーバーローンでね、まあ、状況が全然違うんでね、またあれですけど、買える可能性あるんでしょうかっていうご質問だとすると、どうでしょうね。
うん、全然僕、買えると思いますね。
うん、
うん
うん、やる気次第だと。
そうですね、うん
うん、変えると
どこかハマると思いますね、
うんうんうん、動けば何か出てくるんじゃないかということですね、
うん、なんかみんな味方してくれる時が絶対来ると思います、ね、
うんうんうん、その味方してくれるっていう感覚がすごい大事な感じですかね、そうすると国尾さんにとっては、
うん、そうですね、うん
うん、
うん、なんか周りがこう盛り上げてくれる感じがありますね、
こう優先してくれたりとか物件グリップしてくれたりとか、
うんうんうん、
銀行紹介してくれたりとかっていう、なんかこう巻き込んで自分をなんか応援してくれる感じがある感じですかね、そうですね、
そうですね、うん
うんうん、その応援してもらえるような自分にこう慣れたのって、なんかそこがすごいポイントな気がしてきましたけど、そこはどうですか、なんか自分で見てこういうとこ気をつけたなとか、こういうこと直したなとか、なんかもしあればみんなにヒントになることあれば教えてほしいんですけど。
どうですかね、その会ってる時が結構楽しいんですよね、うん、いろんな業者さんと会ってる時が、
うん
うん、なるほど、なんか本当に会ってくれただけでありがたいですし、
うんうんうん、
なんかその業界の話聞けただけで嬉しいですし、
うん
うん
うんうん、
そう、本業だけやってたら、
うん、
なんか多分気がめいってたと思うんですけど、週に1回そうやって不動産関係の行動してると、
うんうん
うん、なんかすごい気晴らしになって
なるほど、
う
じゃあそういうこう会えて嬉しかったみたいなね、もしその全然ダメな物件だったとしても、まあ本当に紹介してくれてありがとうとかって、一応なんかこうね、丁寧に対応していって、純粋に本当に不動産投資で楽しんだっていうところが大きかったんですかね。
紹介は多いと思いますね。やっぱ、いろんな人をこう、つなげてくれることがある、多いので。
なるほどね。そういったつながりだとか紹介っていうのはすごい大切にしたというか、紹介してもらえるような状態に、まあ、自然となった感じですね、きっとね、これだと。
そうですね。電話は結構いつもしてるので、
ちゃんと折り返すし、礼儀っていうのはちゃんとね、正しくした感じですね、そうするとね。
そうですね。不義理しないよう
不義理しないようにっていう、不義理しないっていうことを何回も言ってますんで、多分その辺がね、すごいね、丁寧にされたんですね。シドだから、その辺はだいぶ言われたんですかね、もしかしてね。
そうですね。
彼がそういうことを言いそうなんで。なるほど、なるほど。じゃあ、1棟目っていうのは、ちょっとご質問、ちょっと違う質問ですけど、どれぐらいの積算って、1棟目とかに、まあ、オーバーローン出たところ、3棟目もそうかもしれないけど、結構積算出た物件だったんですか、1棟目とか3棟目もそうですけど。
そうですね。1棟目は出てたと思いますね。3棟目は、そんなに多分積算出てなかったんじゃないかなと思います。田舎だったんで、
なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、なんでオーバーローン出たんですかね、この3棟目はね。
どうですかね。支店長さん、すごい頑張ってくれて
わ かりました。でも、
たんで
投げてみたら出たんだからね。いいですよね。
そうですね。
1棟目、2
3
棟目、
と。
3棟目も全部違う銀行なんですか、これ。
そうです。別々の銀行さんです。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。アルティメット会員にはどのタイミングでなられたんですかっていう質問もあるんですけど、どうですか？
ベーシック会員、会員になって1ヶ月経ってスタンダード会員になって、スタ
5
ンダー
月です
ド
ね。
会員から3ヶ月。
3ヶ月後に。じゃあ、8月とかぐらいですかね。8月とか9月とか、そのぐらいですかね。きっとね、2018年のね。
そうですね。村田先生にスカイプ相談して、させてもらって、それから、アルチメットになりました。
なるほど、なるほど。そんな感じだったんですね。という感じで、やっぱ、アルティメットをやって、そこで、そうか、そうか。ここがポイントですね。この一等を持ってないっていうことに違和感を感じてっていうところから、どんどん快進撃が始まって、で、あとは不義理をしないようにっていうことをね、注意された
そうです
感じですかね。
ね。今思い出したんですけど、村瀬先生にそのスタッフ相談したときに、僕本当1期と9ヶ月しか決算書が確定申告書なかったんで、いつから、本気でやったらいいですかって質問したんですね。そしたら、村瀬先生が逆に、国夫さんはいつから始めたいですかって質問し返してもらって、僕、じゃあ3期揃ったら始めますって言ったんですね。
なるほど。全然覚えてないけど、ちょっと、なんて言ったんですか、私は。
そしたら村田先生が、じゃあそれでいいと思いますって言ったんですよ。
なるほど。
その返答が、村田先生が僕の状況だったら、今始めてるだろうなって思ったんですね。もう、だったら、今やるしかないと思って、アルチメット入らせてもらって、本気になったっていうところがありましたね。
その時に、いや、もう3期揃ってからにしますわって言ったけど、いやいや、待てよと、もうやっぱり今から本気でやりますっていう、パーンとスイッチ入れた感じなんですか。
そうですね。村田先生がこう、 あ、それでいいですよっていうのが、あ、それでいいと思いますっていうのが、その言葉が、本当に村先生だったら今やりそうだなって、はい。
なるほど。
本当に思いましたね。
まあね、できない人に多分アルティメット許可してっていうかね、やってはどうとは言ってないと思うんで、まあ本気でやったらできるなって思ってたっていうのもあるし、当時も当然思ってるし、私も今でも思ってますけど、まあ本気次第ですからね、本人のね。なんでね、先ほどご質問いただいた方もいらっしゃると思いますけど、やっぱね、状況じゃないですもんね。多分国夫さんの状況だったら、多分ご質問された方の方がもしかしたらいい状況かもしれないですけど、状況が揃ったらやるっていう人ってうまくいった試しないんですよ。でも本当にうまくいく人って、状況関係なくやりますっていう人なんで、こうだったらああだったらっていう人っていつまでたってもやらない人なんですよね。でもそこのスイッチが多分国生さんはパンと、いやもう状況は関係ねえと、やる気になればやれるんだったら今やりますよっていうなんか本気がね、多分入ったんでしょうね。
そうですね、はい。
なるほど、ありがとうございます。あとどうですか、あともう1、2分なんですけど、なんか言い残したことは特にないですか、なんかあります？やっぱ
そ
り、
う、そうですね。
このね、属性の中で、低い属性の中で、こう頑張ってやってこれたわけですけど、やっぱ自分を見て、あ、これはやっぱ自分を褒めてあげたいなとか、ナイスって思うエピソード、なんか一つあったら、せっかくなんで、最後教えてほしいんですけど、あります？
どうですかね。もう本当に、過去自分が作ってきた常識は、もうなるべくこう、外すっていうことは意識してますかね。自分のこう経験とか、なんていうんですかね、そういう経験から来る常識はなるべくこう持たないようにフラットな姿勢で常にこう見るっていうのは、はい、篠田さんからも言われてますし、本当に篠田さんのそのスカイプ相談が僕はもう本当に、成長させてもらったなっていうのはすごい感じるので、
なるほどね。
本当に二人三脚でやれてきてよかったなって、はい、
よかったっす
思っ
ね。
てますね、はい。
これでキャッシュフロー1000万ね、その頑張った成果で手に入れたわけですからね。おめでとうございます。
はい。ありがとうございます。
すごくこういろんな、ちょっと言いにくいこともあったとは思いますけど、いろいろね、お話ししていただいてありがとうございました。
はい。
ではね、今日はこれで終わりたいと思いますけども、いいですかね。はい。じゃあですね、国尾さん、ありがとうございました。じゃあ、ま
ありがと
た
うございま
皆
し
さん、
た。
はい、ご参加の方、ありがとうございました。また参加してください。終わります。